皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が7月15日ということでございまして、第454回のポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思います。いや、暑いですね。梅雨明けが今年はすごく早かったので、夏が好きな僕にとっては暑くてね、嫌になっちゃうこともあるけど、やっぱり気持ちいいなと思ってる今日この頃でございます。でもそれよりも西日本の水害がねすごくひどくなっているので、ちょっと心配だなというふうに思いますが、また各地からボランティアの方もたくさん行かれていてですね、ちらほらとやっと今日ぐらいですか、水道が復旧したとかね言ってるので、被災地にいる方はねすごく大変だけれども、インフラがない人も逆にこれはまだ大変なので、その辺だけでも早く復旧するといいなと思っている今日この頃でございます。不謹慎かもしれないけど、海外にいらっしゃる方と僕はよくお話をするので、そこでこの前話になった、痛ましいねって話は当然するわけですが、その中でね、日本に例えば帰国して住むことになった場合、そんなことを考えている方も実は多いんですよ。海外に行くということが自由だったりとか、より良い生活という考え方ももちろんいるけれども、それが嫌であって、アメリカの方にねちょっと多いんですけど、日本にもう帰りたいという方も実はいるんです。で、子どもの教育のことも大きいらしいし、特に拳銃をね持つ方が多いエリアの方とかはおっしゃる方も多いんです。考え方がバラバラですからね、それがどうだってことはないんだけど、その話はいいとして、で帰ってくる方はね、どこに住むと安全だと思うというふうなことを本当に考えるそうですね。で、僕聞かれても、やっぱりどこでも震災があるので、災害って意味で安全なところってあんまりないじゃないですか。なんで何がいいかって話をするんだけど、よくね昔誰かに聞いたんですけど、面白いこと言ってる人がいて、安全なところということで言うと、すべてが安全ではないけれども、少なくても、お金持ち、成金ではなくて、昔ながらのお金持ちの方々が住んでいるようなエリアが、多分最適解じゃないかと言ってる人が、いましたね。だから、地方都市であったの、東京だったら例えば、何でしょうか。本当に、皇居のあたりとかですね、はお金持ちの方が住んでいるだろうし、渋谷の松濤とかね、ああいうところとかっていうのは本当の、お金持ちが集まっているところとかは地盤がそもそも硬いとかね、いうのがあるんですって。だから昔の方々が好んで選んだところというのはやっぱり安全を考えて選んでいる場合が多いなんてことをおっしゃっていてですね、そういう視点も、あるんだろうなというふうな話を聞かせていただきましたね。とりあえずは正しいかどうか知りませんよ。ということで、早く、復旧するといいなと思っておるという話でございます。じゃあ今日の話に行きましょう。今日はですね、タイトルをブログ、メルマガ、SNS とか、アウトプットがとにかく苦手は多分言い訳という話をタイトルにしました。まさにアウトプットについての話を、今日はちょっとしたいなというふうに思って、います。皆さんね、ビジネスをこれからしたいと思っている方も、ブログぐらいは書こうと思ったことがあるかもしれませんよね。なんかアフィリエイトすると儲かるらしいと思って書いたことがあるかもしれないし、自分のことを書いていこうと思って書いたことが人があるかもしれない。あと、商売してる方だったらメルマガ、ブログ、あとソーシャルメディア、Facebook でもいいし、インスタでもいいし、それが映像でもいいだろうし、文字でもいいと思うんだけど、とにかくアウトプットと呼ばれるものをやろうと試みたり、やる必要があると思ったことは一度はあると思うんですよね。なんだけど、これって要するにできない人にはできなくて、やれない人にはやれなくてですね、その時によく言われるのが、向き不向きがありますよねということだったり、好き嫌いがあるよねというふうに言われるわけだし、僕も言うことがあります。で、これを言うと苦手な人たちにはですね、共感されるんです。そうなんですよと共感されるんです。なんだけど、半分そう思ってますよ僕は。だけど今日はあえてそれに嘘をつけという反論をしてみたいなと思ってるんですね。つまりアウトプットがとにかく苦手というのは そうじゃねえで、ないでしょという話を、ちょっとね、してみたいなと思っています。で、なんでこんな話をわざわざですね、もう言い尽くされたこういう話をしようと思ったかというと、遡ること一月前にですね、ヨーロッパに僕、自分のイベントをしに行ってきたときに、ちょっと旅をしたんですけども、オランダのアムステルダムに最終日に行ったんです。で、このアムステルダムに行った時の出来事から、この話をしようと、実は思ってたんですよ。ちょっと聞いてください。アムステルダムに行った時にですね、僕は結構飛行機が遅れちゃったので、人と会う約束が何件かあったんだけど、全部なくなっちゃってですね、時間が空いたんです。だから自分で観光しようと決めて、珍しく観光したわけですけれども、アムステルダムって実は美術館がむちゃくちゃいっぱい、実はっていうかヨーロッパはどこでもいっぱいあるんだけど、ありましてですね、ありました。で、でも僕は絵にも、音楽とかにもね、絵にも音楽にも彫刻にも全然興味がないんです。だから、美術館なんか行ったことなかったんだけど、今回初めて美術館に行ってきたんですよ。だって、普通なくないですか？普通って言ったらいけないか。ない人の多くないですか？昔ね、小さい頃コマーシャルで、芸術は爆発だっつって、大阪万博の太陽の塔という有名な塔をね、設計なさった、岡本太郎さんという方がいました。で、なんだっけな、なんとかするには毒を吐けだったかな、まあ、有名な書籍もあったりしてね、すごく尖った人で、人気も今でもあると思うんです。お亡くなりになりましたけど。で、この岡本太郎さんが、芸術は爆発だって叫んでた印象ぐらいしかなくて、で、自分のクライアントさんでも僕は、画家さんはあんまりいませんが、芸術家の方、創作活動の方はいるんです。ミュージシャンの方とかね。は多いので、その暮らしぶりは知ってるつもりなんだけど、創作活動についてはよく分かってないわけですよ。なぜかというと、絵とか音楽にもやっぱり興味がないんだろうし、詳しくないからなんですよね。でもそんな僕が実は行ってきました、美術館に。で、しかもゴッホですよ、ファンゴッホ。欧米だとファンゴッホというらしいですが、日本人にとっては教科書にゴッホって載ってるからゴッホですよね。ゴッホの美術館に行ってきたんです。なぜかというと、興味なくてもいいから、とにかく行くべきですと、すごく勧められましてですね、絶対行くべきだと言われたから、行ってきました。一人でチケットを取ってね、行ってきたんです。で、なんか、場違いだなと思いながらもね、かっこつけて、僕、いつも美術館に来ている、一人で来ている人ですけど、みたいな顔しながら、行ってきましたよ。で、話がそれるんですけど、オランダの美術館って、すごくて、チケットがね、全部ネットなんですよ。スマホとかパソコンでチケットを取って、で、紙で印刷しなさいっていうコントみたいな話もなくてね、全部オンラインチケットです。画面で見せる感じ。QR コードが入ってるやつを画面で見せると。だから QR コードって便利ですね。まあいいんですけど、出ると。で、当日現地にね、行っても、現地売りがあるかと思ったらなくて、窓口に行くと、いや、今ここからチケット買えっていうふうにネットで買えって言われるんですよ。だから Apple ショップみたいな感じですよ。Apple ショップだって、ネットで買わされるでしょ、それと一緒で買わされて、で、いいチケットを取るというやつだから、お年寄りの方とかってヨーロッパだから詳しいわけではないので、旅行者の方とかはやっぱ宿泊なさってる方が、年寄りの方はね、多かったけども、まあ、取りました。取って、でしかもね、入場時間も30分刻みとかでスタート時間が書いていて、それを選ぶので、何でしょうか、フランスのルーブル美術館ですか、あそことかむちゃくちゃ並ぶんですけど、そうなくてですね、すんなり入れるんですよ。すごい便利でした。まあそんなことで感動しながらね、いきなりやっぱり、お、これが気づけてよかったと思ったんだけど、行ったわけですよ。で、しかも、マルチメディアガイドっていう風に向こうの方呼んでたけど、ヘッドセットをつけたらね、スマホみたいなのがもらえて、そこからですね、要するに日本語のガイドが流れるんです。それをね、1000円以下ですよ。確か500円か600円ぐらいだと思うんだけど、貸してくれるので、それを借りて、中に入ると、さあ始めましょう。入り口のドアが見えますかみたいな感じで、本当のガイドさんみたいにね、ずっと、位置情報を、あれ多分タグ、IC タグで認識してるのかな、認識しながら、教えて、くれるんですよね。言ってきました。で、結論から言うと、めちゃくちゃ良かったです。本当に行って良かったと思うし、今度からも美術館には行ってみようと思ったぐらいですよ。で、 じゃあ年を取ったから僕が芸術に目が覚めたのかというとそんなことなく、未だに絵のことはよくわからないし、芸術には目が覚めてないですね。目覚めてないです。でゴッホだからといって、僕はファンゴッホ、ゴッホさんのひまわりはさすがに知ってましたんでね。でしかもあのひまわりの祝祭とい う僕の好きなハードボイルド小説家のね、藤原伊織さんって方がいらっしゃって、その方の書いたひまわりの祝祭という本がね、あのひまわりが題材だったので、それでまあ知ってたけど、だからでもないです、なくて、何がすごいのか相変わらず分からなかったです。有名な絵は見ましたよ。だけど絵について、うわこの絵はやべえ、魂が震えるとかは全くなかったけど、すごく刺激を受けたのはそこじゃなくてですね、実はマルチメディアガイドの音声に僕はすごい感動したんです。それはナレーターの声がいいとかじゃなくてですよ、説明してる内容にすごく感動して、なぜかというとガイドではですね、主要な制作物についての解説を日本語でしていくんだけども、この絵の何がすごいかとか、この絵のどういう色使いをしているかとか、どういう描き方をしているかって技法はもちろん説明があるんだけど、それはさらっとしていて、他のね、例えばなぜこの絵をゴッホは描いたのかとか、これはゴッホはどういう時代でどういうふうな思考回路の中でこれに行き着いているのかとか、どのように描いたのかとかっていうふうな制作プロセスをひたすら説明してくれるんです。ゴッホの思いみたいなものもね含めて解説されていて、これがねすっごい良かったです。で皆さん絵のことが詳しくない人が半分以上だと思って説明しますが、あのどうですか、そのゴッホみたいな超有名画家の人ってそもそもどんな風に絵を描いてたと思います？ここからが今日の本題なんですけど、僕のイメージはですね、画家だから変人というか変わり者でね、ある日ふと風呂入ってる時なのか散歩してる時か知らないけど、内面からほとばしるインスピレーションがふわっと湧いてきて、でもう取り憑かれたようにイーゼルに向かってパレットを手に取り、絵の具をブワーッと出してですね、で一心不乱に寝る時間も食べることも忘れて書き続けると、でもう何日間もそれを書いて、もうそこで寝るぐらいのイメージでね、で体力の限界を超えながら書いて、書き上げた後には三日三晩死んだように寝るみたいな、そんなイメージないですか、うわーっと書くみたいな、もう狂気の感じね、もう何かに取り憑かれてまで書いてるみたいなイメージないです？うわーっと書いてるイメージですよ。で天才な人ってそんな感じしません？芸術は爆発だ、あの岡本太郎さんも含めて有名な画家は全部そうな感じがあるんです。なんです。だってあの同じ天才というところで言うと、今ワールドカップが旬だから言いますと、アルゼンチンのですね、リオネル・メッシさんですね、メッシ選手、バルセロナのね10番 だし、アルゼンチンのエース、世界的なエースですよ。メッシ選手も もちろん言うまでもなくとても上手じゃないですか。だけど子供の頃からフリーキックを1万回ね、ドロドロになるまで何十万回も蹴ってコツコツ上手になったとは思えないでしょう。やっぱある程度はもう光るものがあったからバルセロナがスカウトしたわけですからね、ある程度飛び抜けていた、だから宇宙人って言われているんだろうと思うので、ゴッホも宇宙人みたいなイメージがあるわけですよ。だけどマルチメディアガイドのね、渋い声の男性ナレーターは完全にその期待を裏切りましてですね、例えばゴッホの絵で、これ本当に興味あれば見てもらったらいいと思うんだけど、ジャガイモを食べる人々って絵があるんです。ジャガイモを食べる人、まあ日本語訳だと芋を食う人々って言い方をする場合もあるんだけど、英語だとなんだっけな、ザ・ポテト・イーター、そのままだ、ザ・ポテト・イーターズっていう本、絵があるんです。すっごい暗い絵ですよ。暗がりのお部屋で、農民が 4,5 人の家族がね、芋を一生懸命食べてる絵なんですよ。暗い絵ですよ。で暗いんです。でこれをね、解説してるところは何かというと、僕はこの絵を見てもちろん、あ、暗い絵だなと思ったぐらいで何も感じることができなかったけど、制作プロセスがすごくて、いわくですよ、ゴッホは農民の方々の美しさを訴えたかったんですって。農民の方の暮らしぶりの美しさ、 何が美しいかですね。でその時にコンセプトを考えた時に、自ら土にまみれながら芋を作り、その芋を家族みんなで食しているという、その食卓を表現することで、 の海の美しさを表現したかったんですって。それが結果的に、ね、伝わらなかったという、ゴッホの思いは伝わらなかったんだという結果論も出てくるんだけど、まあ、それはいいとして、それを表現するためにね、やっぱり暗い部屋はどんな風に表現するかってことで、部屋だけの絵を1枚ちゃんと描いてみたりとか、農民が3人の絵を描いてみたり、4人の絵を描いてみたりということで、ものすごい何枚も絵を描いてるんですよ、その設計するにあたって。で、しかもその下書きといいますか、デッサンもね、鉛筆で描いたやつが何枚もあるしってことで、素材をたくさん作って、で最後に完成品として再構築して絵を完成させてるんです。それをガッチャンコじゃなくてもう一回描き直すんだけど、描いてるという工程を踏んでいて、しかも完成した下書きみたいな段階のやつを、1枚版画にしたんだったかな、して友達に送ってですね、郵送で送って感想まで求めてるわけですよ。わかります？このめんどくささ。ですから、これって今の現代の多くの制作工程、制作物の制作工程と同じじゃないですか。映像作家であったとしても、映画作家であったとしても、僕らみたいなね、メルマガだったりしか書かない人にとってもね、似たようなことをするわけじゃないですか。だからすごい緻密というか、手が込んでるわけですよ、作り方に。考えてやってる、決して一心不乱でやってるわけじゃなくて、だから才能をぶつけてるわけじゃなくて、すごくしんどいことをしていて、制作者なんですよね。多分美術大学の美大とかに行く子たちのそういう構築物とかもそうやって作るんでしょうけれども、これはびっくりしました。芸術をやる方にとっては当たり前かもしれないけど、僕にとっては結構意外で、わっと思ったわけですよね。で、大切なポイントは、1枚の絵を完成させるために机の上でうんうんうなったりとかしてるわけじゃないということですよ。何枚もの絵を何時間もかけて描き上げていくことによって、最後に導いているということなわけです。また話変わりますけど、漫画家をね、目指す人たちが出てくる人気漫画があるんですけど、ややこしいですね。主人公の高校生が漫画家を目指す漫画で、バクマンという有名な漫画があるんですややこしいでしょ。漫画家を目指す漫画ですがあって、それ結構面白いんですけど、それも同じような制作プロセスが出てきますよ。漫画を描くためにひたすら漫画を描くんです。二人で、画家二人なんだけど、その高校生がずっと考えてるわけじゃなくて、やっぱ描くことをすごくしていると。何個も何個も漫画を描くんですね。あと小説家でとても有名な村上春樹さんという方がいらっしゃいますが、職業としての小説家という初の多分自分のことを書いてる本があるんですけど、それは僕読んだことがありましてね、そこに書かれている制作プロセスと似ていて、一冊書こうと決めた時に海外に行かれるんですよね。で、長期滞在をなさるんですけど、なんか田舎町に行かれて、でその時に毎日200枚、原稿用紙200枚とかっていうノリマを決めて、ひたすら書くんですって。今日は調子がいいから600枚とかじゃなくて、とにかく200枚意地でも書くと。で、バーッと続けて一月ぐらい経った時に、後で再構成したりとかっていう作り方をするというふうにおっしゃってました。とにかく書くんだと言い方をしていましたね。で、こっから導いたことが今日言いたかったことなんですけど、何が言いたいかというとですね、アウトプットというのは、そもそも得意、不得意とか、向き、不向きとか、好き、嫌いという物差しで測るものじゃないんだろうなと。そんな単純じゃないよねってこと、そういう事実なんですよね。たくさんアウトプットしないと、要するに上手にならないというか、アウトプットしないと好きも嫌いも向きも不向きもないよねということなんです。だからアウトプットをしている人というのは好きで得意なことになっていくし、でも得意じゃなくて好きでもないと言ってアウトプットしない人は永遠に不得意なんだろうなということを言いたいんです。得意だからアウトプットするんじゃなくて、アウトプットするから得意になるし好きになるという単純なからくりなんだと思うんです。サーフィンはサーフィンしないとうまくならないし、ランニングはランニングしないと速くならないのと同じなので、だからアウトプットが苦手な人というふうに一括りになっている人というのは、苦手なんじゃなくて、そういう苦労が嫌なんです、苦労をするのが嫌なんですというふうに解釈をした方がいいんじゃないかと思うわけですね。思うわけです。否定してるんじゃないですよ。 と解釈するべきだと思ったと。で、ここで反論があります。反論があると思います。だって私別にアウトプットとか必要ないし、みたいな。そんな仕事じゃないし、業績も回ってますから、みたいな話って当然ある。ありますね。その通りです。その通りですね。社長が、運用面を全部スタッフに任せたり、外注に任せてればアウトプットはいらないだろうし、集客が自分の発信力に頼ってなければいらないですよね。でもね、こうも思うんです。これは僕の意見ですよ。こうも思うんです。世の中には発信する人と発信しない人しかいないですよね。発信する人と発信しない人しかいないんです。で、発信する人というのは圧倒的少人数じゃないですか。やっぱりね、日本の国民だけで考えてもね、圧倒的少人数であると。で、資本主義の論理で言うと、やっぱり数少ないものというのは価値が出る。価値が出るということは金額が高くなっていくということなんだけど、どこにでもある大根よりもちょっと変わった大根の方が金額が高くなるのと同じでね、みんなが欲しがればですけども、高く売れるわけですよ。そして不確実な未来、 AI がどうとかペケペケがどうとか高齢化がどうとかっていろいろ未来のことがあるじゃないですか。日本はどうとかね、もう不確実な未来をでも自分らしく生きていく、つまりまあ食っていくし、そこに労働負荷が少ないという暮らしぶりをしたいと思っているときに、それは自分への投資をするのが一番だと誰かが言いました。これも正解だと思うんだけど、でもその投資というのは多分資格を取ることでもないし、自分のスキルを単純に上げておくということでもなくって、つまるところ人から選ばれる人になっておくとお金がもらえるわけだから、人から選ばれる人になっておけということだと僕は解釈してるんです。その時の人から選ばれる人になるなっている状況が労働力を過激に提供するというね、馬車馬のように寝ずに走れる人って意味ではなくて、労働負荷が低いけれども人から選ばれる人というふうになっておけということだと僕は解釈していて、そうなるとね、人ははいはいはいはいって手を挙げてない人のことは気づかないわけですよ。だからすごい天才サッカー少年が、どこかのね田舎町、中国の田舎町にいたとしても、国際試合に出ていないと有名クラブからはスカウトされるわけない。その人がたとえエムバペよりも足が速くて技術が優れている17歳だとしても、気づかれなければどこからもスカウトされないのと同じで、やっぱり見つけてもらわないといけないとなる。で、ものすごいもちろん人気のある商材の権利を持っているとしたら未来は明るいと思うんだけども、ビジネスモデルの権利だったり商材の権利だったりとかね、まあ不動産かもしれないけれども、見れば明るいかもしれない。でもね、やっぱり権利を奪われるということは可能性はゼロではないわけ、ですね。でも自分の発信してきたこととか発信を受け取った方々の認知、あこいつこうだという認知というのは墓場まで持っていけるので、まあ、そうなるとやっぱアウトプットというのは最終的にはすごい武器になるということが言いたいわけです。武器じゃないですね。武器って言うと引くと思うから、保険ですよ。保険に結構なり得るよね、というふうに思っているわけです。で、しつこいけど、これ、反論に対してまた反論してるわけじゃなくてね、アウトプットせよと言いたいわけじゃないですよ。しなくていい人っていっぱいいるし、僕らのメンバーさんでもしない人いっぱいいるし、まあいいんじゃないですかって僕は言うこと多いですね。必要ないから、その時には。その時ではですよ。そんなまとめ方をしたいわけじゃないんです。目立てということを言いたいわけでもないけれども、アウトプットしなければならないとか、アウトプットしたいと思っていたら、心の底から嫌だったらやらなかったらいいんだけど、ちょっとでも思ってるんであればですよ。っていうのは、やっぱり、それでもしてないとしたら、向いてないとか、そういうことじゃなくて、やはり、楽してやれないので嫌だというのが本音だろうな、という話です。やりたくないっていうんだとかね、必要ないっていうんだったら別にいいんですけどね。苦手とか不得意、向いてないと言ってるとしたら、ちょっともったいないなと思っていて、アウトプットはやっぱアウトプットしなければうまくならないし、逆の言い方をすると、アウトプットすればするほどうまくなるし、それは、著名な創作物を作る方々も同じプロセスを踏んでるということが言いたいわけです。だからとにかく今、この場でもう書くか話せ、というふうに思うわけですね。ということはちょっとね、ゴッホの美術館を行った時に、まあ、強烈に思ってたと。いう話で、ございますね。だから僕も結構創作意欲みたいなのがね、その時ものすごいボルテージが上がったのは覚えて、いますんでね、僕自身はやっぱりそのアウトプット好きなしたいタイプなんだなとは、まあ、再認識しましたけどね、ぜひ、 まあ、行ける人はボッホの美術館行ってもらえばいいと思うし、そうじゃない方はアウトプットを早速始めてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いましたね。が、今日のお話でございました。はい、じゃあ、あとは僕の近況というか、少し雑談でございますが、まあ、ヨーロッパの渡航期はちょっと今日したからね、いいとして、ワールドカップが盛り上がってます。興味ない人は全然興味ないみたいだけど、僕も去年まで、前までそうでしたけどね、今結構見てまして、にわかサッカー観戦者として、見てます。で、リアルタイムで見たのはさすがにね、今ロシアだから夜中なので、日本戦ぐらいですけれども、まあ、結構ニュースで見たりとか、録画で見たりとか、息子と一緒に見たりとかしてるんですけど、僕ね、好きな選手ができまして、詳しい人すいませんね、メッシとかネイマールという、とかね、クリスチャン・ロナウドという男前の、ああいうスター選手ではなくて、まあ、モドリッチ選手というクロアチアの選手、キャプテンなんですけど、がすごい好きになりました。もうモドリッチ選手ももちろん超有名人ですよ。リアル・マドリッドっていうクラブチームの、レギュラーですからね、すごく人気ある人だけども、すごく好きになりました。身長もね、サッカー選手としては170センチちょっとで、ちっちゃいんです。だけど、すごいかっこよくて、なぜかというと、顔がかっこいいとか、サッカーは僕詳しいわけじゃないんだけど、とにかくね、なんかね、走るんですよ。めちゃめちゃ献身的っていうか、サッカーで献身的っていうのは、走って守備をこなすということなんです。攻撃にも絡むし、守備もこなす。とにかく献身的。チームのためによく走ると。噂によると、一番走ってる部類に入るんですって、ワールドカップの出場選手の中でね。で、なんか、70キロだったかなぐらいの距離をダッシュしてることになるらしいんだけど、とにかくよく走る。ということで、かっこいいですね。僕は多分、スポーツには、スポコン的な要素を僕は求めるタイプなんだと、改めて思いました。年取ったからでしょうかね。学生時代は根性論が大嫌いだったし、スポーツ競技も苦手でした。苦手でしたね。やったことないんですけど、でもね、こういう人に感動を覚えるんですよね。で、しつこいけど、年を取ったのかどうかはわからないです。モドリッチ選手もなんだかんだ言って年下ですからね。かもしれないけれども、でもね、もともとチームというか、仲間と言いますか、慣れ合いのじゃなくてね、チームという集団で何かをやぎり遂げるということには憧れがあって、それがこの感情に投影してるのかなって気もします。だからチーム競技というのも、体制的なものが僕は嫌いだったから、日本の部活的なチーム競技はすごく嫌だったけど、やっててもよかったかなと、今更ながら思いましたね。その証拠に、ちょっとチャラいんだけど、学生の時僕、イベントサークル的なことをね、時代背景的にはやっていて、他校のね、学生さんをぶわーっと集めてですね、こう、スキーツアーを組んでみたりとか、沖縄旅行を組んでみたりとかね、するんです。それで収益まで上げていたんですよ。でもその時僕一人じゃできないから、その、かっこいい男の子とか、可愛らしい女の子とかを誘うというね、実際は物を売るんだけど、今でいうキャッチセールスですよ。みたいなことは、やるためのスタッフを逆に男前の子をスカウトしてみたりとか、やってましたよ。で、いうことをやってたんだけど、その時はね、やっぱチームでやり遂げるってことをしていて、その役割分担とかして、僕は、もっぱら金の計算したりね、スポンサー集めをしたりとかするタイプ、役目だったんだけども、そういうことをした時はすごく興奮していたんですよね。だからやっぱチームで何かをやり遂げるってことについては、憧れがあるんだろうと思うので、サッカー見てても、まあ、もともとチーム競技だけど、サッカーの、例えばブラジルにネイマールがいて、彼が一人でヒーローだというので、うわ、すげえ、ゴール決めたというよりも、なんかそういう献身的な人同士が頑張ってるのは感動するなと思いました。だからサッカーの日本代表も今回すごく僕は感動しましたが、そういうところが自分の中で垣間見えたんだろうなというふうに思いますね。だからまあ、なんやかんや言って、無理やり落としますけど、人は人とつながってたいんだなと思うし、ここは AI ではできないので、そういうことが逆に仕事の要素に入れば、きっとあんまり心配することないんだろうなというふうに思ったりもしましたね。よくいるんですよ。一人でビジネスをしているんだけど、成功してる人ですよ。だけど、やっぱりチームで何かの目的を達成するという醍醐味を味わいたいというふうに、これ結構真剣に悩んでる人も何人かいてね、よくその話を僕聞くんですけれども、そういうことの表れかなと、ワールドカップ見ながらちょっと思っていましたし、ああいうことができてチームのためにこう活躍してみんなで喜ぶってことができる人はやっぱり、まあ 素敵な人生と呼べるんだろうなというふうには思いましたね。だから自分一人が好きなことができて、自分一人が自由に生きていく、自分のことが一番大切にしようというのは一種正しいことだと思うんだけども、まあそれはそれでね、あの裏側にはそういう人とつながってたいという欲求があるんだろうから、なかなかね、人は人ということだけでもないんだろうなと思って、まあ、この辺が面白いなと思って、おります。はい。じゃあこんなところですね。それでは、今日もこれぐらいにしましょう。今回はちょっと1週間ぐらいで配信できたので、またあの短いタイミングで送れるように頑張りますので、またぜひ聞いてみてください。今日はありがとうございました。皆さん頑張っていきましょう。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。